こんにちは。楽しく見つける韓国語の喜び、韓国語マガジンサランヘヨハングンマエ、進行役の編集長こと武藤克清です。
あ、アシスタントのあゆみです。
はい、ついに始まりました第1回目になります韓国語マガジンサランヘヨハングンマエでは、韓国に住んで生きた韓国語の中で生活している私たちが楽しく見つける韓国語の喜びというテーマのもとに、韓国語を愛して誰でも韓国語と仲良くなれる方法についてご紹介していきます。まあ、技術としての語学ではなくね、文化としての韓国語を愛するためのコーナーなので、まあ、初心者でも上級者でも全く話せない人でもみんな一緒に韓国語に親しんで、その奥深い喜びを自然に発見していくことができるという、ご案内は私たち2人でやっていきたいと思います。おぬれ韓国語。はい、ね、第1回目はズバリ出会いの挨拶ということでやっていきたいんですけども、まあ、あゆみちゃんは韓国に住んで今どれぐらいになりました？
私もう12年ですね。
12年ね。私も17年ですけども、はい、もう挨拶とかいうのはもうずっと昔にね勉強したので今更って感じがするかもしれないんですけど、まあ、でも案外その、まあね、挨拶に隠れてる意味とかっていうのはね分からないと思うんですよ。だからそういったことを古くなった私たちも学んでみようかなと、そういうことでね取り上げてみたんですけども、まあ、これはもう知らない人はいないと思いますけど、出会いの挨拶で一番最初によく知ってるのは何ですか？
アンニョンハセヨ。
そうですね、アンニョンハセヨですね。これは一つ間違えてね覚えやすい発音っていうのがあって、アンニョンハセヨっていうのがあるんですけど、アンニョンハセヨじゃないんですね。アンニョンハセヨと最初のアンっていうところで舌を噛むような感じですね。アンニョンハセヨということになりますね。それでアンニョンハダっていうのはどういう意味かっていうのはご存知ですか？日本語で言うと。
いえ、
知らない。アンネダというまあ漢字でそのまま読むとね、アンネダってことですけど、これアンのネも安らかだって意味なんですよ。アンっていうのはもちろん安らかで、ネっていうのはこれも年頃という感じですけど、これもやっぱり安泰だ、安らかだっていう意味なんですね。だから結局まあ安らかで落ち着いていること、まあアンニョンですかっていうふうに聞いてる、アンニョンハセヨっていうのは、まあ、穏やかで安泰ですかということを尋ねる意味があります、ね、
うん、そうだったんですね。
それでアンニョンハセヨっていうのはちょっと軽いっていう話もあるんですよね。まあある人ですけど、おじいちゃんみたいなそういう年齢の人にアンニョンハセヨって言ってたらそれは軽すぎると言われて、じゃあ何という、まあ、ちょっと目上の人に丁寧に言うには何ですか？
やっぱりアンニョンハシニカ、アンニョンハシャッソヨ、
なるほどね。そうなんですよね、過去形にするとちょっと意味が丁寧になると、まあ、より軽く言ってるんじゃなくて具体的に本当にアンネでいらっしゃいましたかみたいな感じでちょっとまあ丁寧になる感じなんでしょうね、うん、はい。まあ、その韓国人が安らかだっていうことを非常に喜ぶんですよね。まあ、韓国の褒め言葉っていうかね、その人は自分の気持ちを楽にさせてくれる人だっていうのがねよくあるでしょ。なんて言うんですか？
참편한사람。
そうですね、편한사람だっていうふうに言うっていうのがありますよ。それはまあ韓国人の、まあ、幸せな感覚っていうかね、気持ちのいい感覚っていうか、そういうのがピョナだ、ね、楽だっていう、安らかだっていう、そういう感じが好きなんですよね、韓国人ね。だからまあそういった意味で、アンニョンハセヨもそういう韓国人のとても好きな感覚、気持ちのいい感覚っていうのを挨拶にしているということも言えるかもしれませんね。それじゃあもう一度、あゆみちゃんに正しい発音をしてもらいましょう。はい、どうぞ。
アンニョンハセヨ。アンニョンハセヨ。
じゃあ意味は同じですけど、目上の人に使うといいね、ちょっと硬い表現として何ですか？
안녕하십니까？안녕하십니까？
じゃあ同じく、まあ、丁寧な言い方として過去形にした表現は何ですか？
안녕하셨어요？안녕하셨어요？
やっぱり実感というか、その普段使ってる感じが出てますね。
そうですか？
なんかのこう、うん、やっぱりこうね、使ってますっていうということで、それで、これがまあちょっと応用編ですけど、そのアンニョン、アンネーダということを、まあ、これちょっと、まあ、遊び感覚の挨拶であるんですけどね、子供が使うときにはどうなるかと、それはどうですか？
子供同士ですか、
うん、子供同士で안녕하세요って言わないでしょ、なんて言うの、そうですね、안녕って言いますね。これはまあ、あの会った時も안녕って言うでしょ、
いますね、
で別れる時も안녕ってね、うん、バイバイみたいな感じ、ね、どっちでも使えますね。私実はあの1988年に初めて韓国に来たんですけど、その時すごい印象的だったのが、実はね、子供がそのまあたまたまこの道ですれ違った子供がね、あんにょんって言ってるんですよ、私に。知らない子が。
そうなんですか。
うん、いや、その当時、今韓国歩いてても別に子供があんにょんって声かけることないですけど、その当時ちょっと韓国やっぱりもうちょっと人間関係が近かったのかもしれないね。そういう、まあ、たまたまそういう子供だったのか知らないですけど、子供がね、本当に道歩いてたら突然なんか向こうからね、すれ違いためにあんにゃーんって言ったんですよ、私に。ちょっと失礼かな、私に対して。まあ、その学生でしたからね。
そうですね。
まあ、いずれにしてもそれが非常に印象的でね、あんにゃーんっていい言葉だなとその時思ったんですよね。もちろん韓国語よくわからない頃でしたけど、あんにゃーんってその響きがね、よかったんですけど、はい、これはまあ子供同士使える。まあ、っていうことは、大人が子供に使うこともできる、まあ、子供の気持ちに合わせてね挨拶するっていう言葉ですね。そんな日本語ないよね、別にね、子供に、子供にチワーとかするよ、こにゃにゃチワーっていう、
なんかそれ
漫画のあ、そうか、うん、まあ ね、うん、そういう感じ、
はい、
うん、まあ、朝昼晩使えるからおはこんばんちはとかありますけど ね、
まあ、あります
ね、知らないですね。
知ってますよ。
ドクタースランプというね、漫画で出てきたんですけど、はい、じゃあこれもちょっと発音練習しましょうか。
アンニョン、
はい、そうそう、もうちょっとちゃんと
アンニョン、
はい、
アンニョン、
はい、そうですね、いいですね、自動的に出てくると、はい、ということで今日のところはこのアンニョンハセヨ編でね、まあ終わりたいと思うんですけど、ちょっとそのまあ私がですね、
ラクラク韓国語勉強法、
はい、ということで皆さんにポイントを説明したいと思うんですけど、まあ、あの韓国語を勉強するというか、そのまあ外国語を勉強するときに一番大事なことなんですけど、うん、まあ、それはね、一言で言うとラブですね、うん、愛とね、うんうん、まずはその韓国語を愛するということから始めないといけないっていうかね、まあ、動機みたいな、はい、うん、うちの実はその母が、まあ、日本に住んでる母が韓国語を勉強してるんですけど、勉強の動機がその息子が韓国に住んでるからとかそういうことじゃなくて、まあ、その韓国に行った時に息子の周囲の人と意思疎通をしようっていうんじゃなくて、あのヨン様がね、
ヨン様、
うん、ヨン様が好きでヨン様に対する愛情なんです。
なるほど、私、うん、孫だと思いましたね。
まあ、そう
だ孫かなと思ったらヨン様でした、ね、
そうじゃなきゃいけないんですけど ね、それはなんか私がまるでね、親不孝息子なのかっていうそういう感じになっちゃうんですけど、まあ、そういうことじゃなくて、うん、単に、ね、ヨン様の方がうちの孫より強かったってことです ね、情の惹かれ方が、うん、それでまあヨン様のそのペヨンジュン氏の韓国語のセリフをそのまま知りたいと、うん、それでもう一生懸命韓国語勉強しますね。って言ってももう5年ぐらい経ちますけどね、そういうふうに勉強し続けてますよね、うん、キムチとか絶対言わないですからね。
あ、発音いいんですね。
キムチと言います、うんうん、発音聞いてみろと、まあ、もうしょっちゅう電話するとそればっかりですからね、はい、まあ、だから何かっていうと、その動機というのが大事であり、その動機はやっぱり愛情であるということですね。で、愛情を中心として、まあ、いわゆる勉強というのは読み書きとかね、話すとか聞くとかってあるわけですけど、一番大事な勉強というのは何かっていうと、何だと思いますか。子供、赤ちゃんのことを考えてみれば分かるんですけど、赤ちゃんっていうのは最初から話したり書いたり読んだりしないんですよね、当たり前。まず聞くということですね、うん、これは私も大学時代にちょっと勉強したことあるんですけど、ノーム・チョムスキーってアメリカの言語学者がいるんですよ。まあ、哲学者でもありますけど、この人が何て言ってるかというと、その普遍文法、そのユニバーサル文法ということを唱えてるんですよね。これ何かというと、なんで赤ん坊がどこの国に生まれても、まあ、1年ぐらいのうちに言葉を話せるようになると、まあ、1年2年ぐらいのうち、それが非常に不思議じゃないですか。でそれをどうしてなのかということを考えて、まあ、人間にはそのユニバーサル文法、普遍文法っていうのがもともと内在してるんだと、うん、でそれを刺激すると言葉っていうのは実は自動的に学ぶことができるんだっていうのが一つの理論なわけですよ。 ちょっと難しい話を。
難しいですね。
はい。で、その理論によるとどういうことかというと、実は外国語を勉強するっていうのは、本当は例えば日本人が韓国語を勉強するために、あ、こんにちはっていうのは韓国語でアンニョハセヨだとかいうふうにして、一対一でこう翻訳とかしていくのはあんまりいい勉強じゃなくて、なぜ良くないかっていうと、それだとその日本語の脳を使っちゃうからなんですね。うん。日本語の脳以外に韓国語の脳というのを作らなきゃならないんだと。うん、だ日本語の脳で考えてると日本語しか出てこないんだと。うん、で韓国語のを作って韓国語が出てくる一つの回路を作んなきゃならないんだというわけですよ。でそれを作るためには赤ん坊と同じようにそれしかこう接しないような時間、韓国語を勉強しようと思ったら日本語に接しないで、一生懸命こう我々日本語話してますけど、それはちょっとなんか裏腹ですけど、それは日本語を聞かないで、本当は日本語を遮断してある時間、韓国を勉強する時間、韓国語だけに接すると。耳からも聞くし、その喋ってみたりとかそういう。それで、まあとにかく一番最初には韓国語、とにかく聞く時間、韓国語しか聞かない時間、それを作ったら韓国語の方ができてくるということになるんですよね。
うん、
だから聞くということが一番、
いいんですね。
そうなんですよ。
私聞いてすぐ、それを真似して喋ってましたよ。
あ、そうそう、それが一番いいと、それが。
もう意味わかんなくても、なんかもうなんか言ってるって思ったらそれ、話してます、
ね。それなんですよね。結局それが正しい一番、まあ、だからあゆみちゃんの発音がいいんだと思うんですけど、その結局まあ聞いて真似すると、だから聞くが一番最初の勉強で、次の勉強は真似するってことですね。その赤ちゃんと同じ、お母さんの口が動くのを見ながらそのごとく真似してみると。でこれでプリントをするわけです、言葉はね。だから、まあ、もともと言葉っていうのは、この、ね、文字が最初にできたと思いますか、音が最初にできたと思いますか。
音ですね。
そう、もちろん。そう、うん、言葉っていうのはもともと会話のコミュニケーションの手段だった。あーって言った時に、あーって言って、あー赤いとかね。うん、あーあんことかね。そういうふうにして、こう、もともと叫び声みたいなのを上げてるうちにできてきたもんなので、もともとその音声から入ってるわけですよね。だから、まず最初は聞いて真似するという、その、そっちの方の回路が先で、目で見て文字から先に入ろうとすると、実際はその言葉がいつまで経っても身につけられなかったりするというね、うん、そういう話があります。だから、まず一番重要な勉強法としては、まあ、とにかくもうわからなくてもいいから、耳にちょっとたくさん、まあ、日本語を遮断、日本語に接しない環境を作って韓国語を一生懸命聞く時間というのをね、一日のうちで少しずつでも作っていくと、自然にその日々の積み重ねで韓国語脳というのが実は自分の中にできてくると。で結局その脳を使って話す以外に話す方法ないわけですね。そういうこと。
なるほどね。
うん、面白いでしょ、
はい、
で結局その聞いて真似するってことでその回路ができてしまうと、もう話すのはね反射なんですよ。
そうですね。
そうそう。話そうと思って話す人はいなくて、なんか聞いてるうちに思いが出てきて、それが言葉になっちゃうっていうのが本当なので、聞いて真似するっていう回路を作っておいたら、真似しているそれをそのまま、いわゆる反射的に応用して話すってことができるのが本当なんですね。うん、まあ、そういう話を今日は第1回目ということで、まあ、非常に実は確信をついた話だったんですけど、お話ししてきました。それじゃあこれからですね、まあこれが第1回目なので、いろんな韓国語のね面白さというのを学んでいく、そういった時間として皆さん聞いてくださればと思いますね。それじゃあまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。